ちは。この番組はシングルこなしの武藤とバーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。今日は久しぶりに夜に収録をしております、以前配信でお話ししたように、最近では、子どもたちとね、一緒に寝て、早起きをするというのを習慣化、意識しておりまして、なので可能な限り日中のうちに、収録を、最近ではしていたんですが、今日はちょっと日中もね立て込んでおりましたので、久しぶりに、夜に収録をしております。なんか違いとしては、まず今喋ってみて思うことは、声が出づらいなんかだんだんカスカスしてくるんですけど、これまだね、なんか40でこうなります？なんか早い気がするんだけどな。なんかね、声が出づらいなって今感じながら喋っております。そして何よりね、一緒に寝落ちせず起きれてちょっと一安心というところです。危うく初めてこう配信をねこうスキップするところではありましたが、無事に起きれて収録をしております。でまた全然違う話なんですけれども、最近暑いせいか、もちろんねエアコンかけているんですが、子供がね全然寝ないんですよ。で特に下の子が、これ別にねデータを取ってるわけではないんですけれども、なんか結構他の家庭でもよく聞く話で、2番目とかこう3番目こう下の子の方がなんか体力があるのか何なのかでなかなか寝ないと。逆に上の子の方がこう布団行ったらスッとね、我が家もそうなんですけど割と寝つきは早いんですけど、下がうにゃうにゃうにゃうにゃずっとやってるので、寝れないことに対して結構ねストレスを今抱えている状態なんですよね。でこれ振り返ってもやっぱ一人目の時ってちっちゃい時から昼寝の時間もしっかり確保してましたし、なんかとにかくちゃんと睡眠時間取らなきゃって私はすごい意識してたんですよ。なんかある意味で神経質だったと思います、そこに対して。ただねやっぱ2人目はそうもいかないですね。上の子の生活リズムにどうしてもこう寄せてしまうことが多いので、小さい時からというか、こう今でも2歳ですけれども、お兄ちゃんがね寝る時間に合わせて寝室に行ってるので、やっぱりね9時過ぎてしまうことが多くて、これはねなんか一人目の時なかったなっていうのも思うんですよね。だから自然とねなんかこう睡眠が短くても、大丈夫な体ができているとは思わないんですが、なんかねやっぱりこう積み重ねている生活習慣ってこうやって少しずつ影響していくのかななんて最近思っております。なのでねこう今日は特に、早くもう寝てよっていう気持ちでね、久しぶりにこの寝かしつけにイライラするという感覚もなんか久しぶりに感じて今を迎えております。そんなところでですね、今日は先日私と武藤でスイカさんよりいただいたお便りで、お子様のね最後の運動会では、その園ではみんなお揃いの T シャツを作るのが恒例になっていますと、ただ、一家庭ね M 家庭さんと、しておりましたが、自分家は結構ですというふうに断られていて、どうしましょうというご相談を、いただきまして、その件について2人で話していました。で昨日もね武藤がお話ししてくれてたんですが、結構こう反響をいただいて、お便りもねいただいて本当にありがとうございます。で何よりねそういったお話をこうシェアしてくださったスイカさんに改めて、お礼をお伝えさせてください。皆さんもね皆さんにとってもこう興味のある、トピックだったんだなというのも私たち感じております。で昨日もね武藤が改めて、思うことを話してくれていましたが、私もちょっとそれに関連したお話というところで、 その武藤とねこうスイカさんのお便りの回で、お話ししていた時もそうですし、改めてその配信を、聞いて、感じたことというかこう思い出したことがあったんですよね。この配信でもお話ししている通り、私、小学校が2回変わっておりまして、まあ、2年おきに違う小学校で過ごしていたんですよ。で今となっては多分私の今のこう人格を作るね一つのこうキーになっていたあの出来事だなとも思っていて、なんだろうあんな、人が好きだったり人に興味を持つっていうきっかけにもなっているというところで、あのいい記憶として残っていたんですが、あの、まあ、確かに、なんだろうな人と違うことでこう疎外感を感じた時期でもあったなっていう、少しこう裏面というかそういったこうダーク面を思い出すきっかけになったんですね。まあ、そもそも、転校生ということ自体がなんだろうな興味の対象になるんですよ。やっぱり小学生くらいの、子供からしたらね、誰みたいな感じの、まあ、こう興味の視線をすごく浴びせられていたなと思っていて、で私幼少期の頃って本当に目立つの好きじゃなかったんです。で、まあ、一人っ子っていうのもあるのかなと自分では考えてはいるんですけれども、自分のね画を通したり意見を言うっていうこともすごく苦手でしたし、割とねこう家に入ることが多かった、幼少期だったなって思い起こしています。でね、まあ、そんなタイプの子が、まあ、こう嫌でも注目されるこう転校生としてクラスに入った時で、誰かが決して私のことを仲間外れしたわけでもないですし、何かねこう嫌な思いをしたわけではないんですけれども、なんかそれだけで、疎外感をすごく感じていたなというのをこう思い起こしました。で転校生って持ってるものも違うんですよ。だいたい鍵盤ハーモニカとか絵の具のセットとかって学校指定のものを買うことが多いので、それぞれの学校で違かったりするんですよね。なので私が持っているそれと、新しくこう転校した学校でみんなが持っているそれっていうのが、やっぱり物は同じでも種類が違うんですよね。そういう一つ一つに私はやっぱりちょっと感情が動いていたなっていうのをね、なんかこうフラッシュバックしたんですよね。鍵盤ハーモニカだって同じですよ、中身はね。でもなんかちょっとケースがみんなと違うとか、体操服とかもかな、うちの親は手配はしてくれたんですけれども、なんかやっぱりちょっとこう遅れて、だから最初の授業とか前半の授業はやっぱり前の学校の体操服とかを着てるわけですよ。なんかそういう時に誰かに攻撃をされているわけではないんですが、こう自分自身ですごく疎外感を感じて仲間外れ感を自分自身で感じていたなって思います。まあ、ちょっと話はそれますが、まあ、それなりに私もというか、仲間外れにされたとか仲間外れにしたっていう経験がね、あります。まあ、小学校かなやっぱり。でそういう時ってこうなんだろうな、今言ったように私が明らかに誰かと何かが違うっていうわけではなくて、そのグループ内の感情一つで仲間外れをされてしまうような感じだったんですよね。だからもちろんその時すごく悲しい思いをしたっていう記憶はあるんですけれども、なんか私自身がみんなと違うっていうそういう気持ちになった記憶はなくて、ただ一つの、まあ、経験というふうに私の中ではこう認知されていたなっていうのも同時に感じました。なので今回ねスイカさんからいただいたお便りをこう元に、私と思うと思う、こう仲間外れというワードをねこうちょっと思い起こしていたと思うんですけれども、なんか私が今回気づいた部分としては、仲間外れとか、まあ、こう疎外感におけるこうネガティブな気持ちって、誰かにされた時っていうよりかはその時の自分を こうなんか受け入れられなかった時に、ネガティブな感情として生まれるのかなって思ったんですよね。これに近い話を多分武藤昨日言ってくれていたと、あれかな、2人の配信の時に言ってくれていたかもしれないんですが、今回のね、その M 家庭さんの話をすいません何回も出して申し訳ないんですけれども、そのお子さんが仲間外れにされたと思うか思わないかってその子自身にしかわからないんですよね。もしかしたらみんなと違ってラッキーって思うかもしれないし、別に気にしないっていう子かもしれないですし、なので結局こう外的な仲間外れをされたっていうことではなくて、その当該者が、自分に対してどれくらいこう受け入れているか、受け入れられるかによって、それのね、認識っていうのは全然変わってくるんじゃないかなとも思います。あとはそもそもやっぱり私たちのこう小さい頃からの教育で、みんなと同じがいいよね、それが安心安全だよね、それがいい子だよねみたいに、育てられているというか、植え付けられている部分がすごく根強いなと思うので、どうしてもその人と違うことに対しての受け入れるこう体制がやっぱり弱いよなとも同時に思います。これはね、本当に私自身耳が痛いお話なんですけれども、学校生活とかでもね、やっぱりこうみんなと同じを求めるシーンが、親として私もたくさんあるなと思います。みんなと同じようにこう椅子に座って授業を聞いて、なんか先生が指示したらそれとに同じように動いてとかね、みんなと同じですよね。それがね、今できてる子たちって本当にすごいなと思うんですけれども、それを求めている反面、何かこの子には他の子とは違う、得意なものっていうのがあるはずだって、そこには違いを求めるとか、あとは何だろうな、こう子供がね、何か欲しいって、あの子何あれ持ってるから買ってよとか言われた時に、よそはよそ、うちはうちとかね、言っちゃいますね。本当大人って調子いいなって、ごめんなさい、私はですね、私調子いいなって、ちょっとね、今回のことで反省もしたんですが、そうやってね、こう親である私が抱えている、みんなと同じがいいことだよっていう価値観とか感覚が、無意識のうちにやっぱり子供に伝わってしまって、みんなと違う子をこう攻撃してしまう、それは悪いことと認識させてしまうことって往々にしてあるなって、これはね、本当に気をつけなきゃいけないことだなって改めて思いました。何よりね、子ども自身がみんなと違って全然いいんだ、それって素敵なことだっていう、こう認識を持ってくれれば、多分もうね、こう自分を認める力も強くなりますし、それがある子ってやっぱり他の子にも優しいと思うんですよね。優しいというか受け入れる力がある。今の子たちって私たちの幼少期よりもこう人種の幅に触れる機会も多いと思うんです。こう見た目も違う、文化も違う、習慣も違う人たちと、小さい頃からね、当たり前にこう触れる機会っていうのも、なんか彼らにとって、なんかすごくね、メリットなんじゃないかなというのも同時に感じています。とそんな感じで、今回スイカさんからいただいたお便りで、なんかこういろいろね、考えるきっかけをいただきましたので、改めてありがとうございます。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねをコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになります。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。